皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
トロイさん、今週も創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、トロイさん、今週も創薬 DDS の分野でたくさんの興味深いニュースがありましたね。
はい、スージーさん。今週は AI 創薬 DDS、GLP-1 薬、そして CDMO の動向が特に注目です。いくつかの要点をご紹介します。オックスフォード大学は AI 創薬のオープンデータセット、オープンバインドを公開しました。ボーラグループがマクロジェニクスの製造事業を買収し、CDMO 能力を強化。CPHI ジャパンでは GLP-1 需要によるペプチド製造の課題が議論されています。アムジェンは肥満症治療薬マリタイドを月1回以下の投与頻度で第3章に進めました。ゼーランドファーマの肥満症パイプラインが後期臨床試験に進展しています。GLP-1 薬の需要急増で製造能力拡大と技術移転が世界的に加速中です。CDMO は先進治療能力を拡大し、サプライチェーンの多様化を推進しています。低分子医薬品 CDMO 市場は、抗薬理活性原薬と連続製造を要因に成長しています。ノボノルディスクのカグリセマが第3章で 22% 超の体重減少を示しました。プリシジョンペプチドカンパニーは連続不老合成と AI 統合でペプチド製造を進展。イーライリリーの蛍光オーフォググリプロンは高齢肥満患者にも有効と判明しました。エクタ H が新規肥満治療薬 NKS3 を発表し、筋肉保持に有望性を示しました。ウイルスベクター製造市場は遺伝子治療の進展と CDMO の役割で拡大予測。シレクシオンセラピューティクスは、KRAS 駆動型がん向け siRNA 治療薬 SIL204 の GMP 製造を開始。米国低分子 API 市場は HPAPI と国内製造に牽引され成長見込みです。レンチウイルスベクター製造における受託機関の役割が遺伝子治療商業化を加速しています。合成低分子 API 市場は主要学パイプラインと後発医薬品需要で成長が見込まれます。セルトリオンはバイオシミラーの欧州市場シェア拡大で初の年間売上5兆ウォン達成。アルテオジェンがアフィリベルセプトバイオシミラー、エイゲンピジュの韓国国内承認を取得。キュラネックスファーマシューティカルズは炎症性腸疾患治療薬ファイブトエヌの米国 FDA 申請準備を進めます。
今週は特に AI 創薬。DDS の進化、そして GLP-1 薬の動向と、それを支える製造の話題を中心に深掘りしていきたいと思います。
はい。これらを通じて、創薬 DDS 分野の全体像と今後の方向性を解説していきましょう。
では、詳しく見ていきましょう。まず、トロイさん。AI 創薬の分野で大きなニュースがありましたね。アルファベット傘下のアイソモーフィックラボが巨額の資金調達を行ったと聞きました。
ええ、スージーさん。アイソモーフィックラボは、シリーズ B で21億ドルという驚異的な資金を調達しました。AI 創薬エンジン、ISODDE の開発と、治療薬のパイプライン臨床開発推進に充てられます。
21億ドルですか？バイオテクノロジー企業として史上2番目の規模とありますが、これは AI 創薬への期待の表れですね。どのような技術が使われているのでしょうか。
同社はアルファフォールドの進化版を含む独自の AI モデルを活用し、タンパク質構造予測から薬剤設計までを網羅するプラットフォームを構築しています。多様なモダリティに対応し、幅広い疾患領域を対象としています。
具体的な治療薬の開発はどの段階にあるのでしょうか。
大手製薬企業とすでに提携していますが、AI で設計された薬剤が実際に患者さんに届くかどうかが今後の課題です。巨額の資金が投じられる一方、実証が待たれる段階ですね。
なるほど。AI が創薬のゲームチェンジャーとなる未来に期待したいです。AI 創薬の話題が続きますが、ベリタスインシリコが AI プラットフォームでメッセンジャー RNA を標的とする低分子創薬を進めているそうですね。
はい、スージーさん。ベリタスインシリコは AI ビービスという独自のプラットフォームを使い、メッセンジャー RNA を標的とした低分子化合物の創薬に注力しています。従来の創薬がタンパク質をターゲットにしていたのに対し、メッセンジャー RNA は新たなフロンティアです。
メッセンジャー RNA をターゲットにするのは、どのようなメリットがあるのですか？
メッセンジャー RNA は、タンパク質の前駆体であるだけでなく、多様な機能を持つため、タンパク質では解決困難な疾患に対して、新たな治療アプローチを提供できる可能性があります。AI が複雑なメッセンジャー RNA 構造を解析し、結合する低分子を設計できるのが強みです。
なるほど。AI の力でこれまでアプローチできなかったターゲットに挑むということですね。
同社は製薬企業とのパートナーシップに加え、自社パイプラインも開発し、初の核酸薬候補を発表しました。スイスの企業とも提携し、欧州での共同研究も拡大しています。
AI 創薬が多様なアプローチで進化していることがよくわかります。続いては SIRNA 治療薬の進化について教えてください。
SIRNA は特定のメッセンジャー RNA を分解し、遺伝子発現を抑えることで様々な疾患の治療薬として期待されています。
SIRNA、以前にもお話が出ましたね。安定性やデリバリーが難しいと聞きましたが、進展があったのですね。
ええ、特に肝臓を標的とするガルナック結合体という DDS が成功し、ギボシランなどの治療薬が承認されました。これは、安定性の向上と効率的なデリバリーを可能にした DDS 技術の進歩によるものです。
肝臓以外へのデリバリーも進んでいるのでしょうか。
はい。高血圧を標的とするジレベシランは第3章臨床試験に進み、中枢神経系や肺へのデリバリー技術も有望なデータを示し始めています。アルツハイマー病や喘息といった疾患への応用も期待されています。
DDS 技術の進化によって、治療が広範囲な疾患に広がる可能性を感じますね。DDS の話題が続きますが、アビリティバイオサイエンシズという企業が、AOC という新しいアプローチで筋疾患治療を進めているそうですね。
そうですね、スージーさん。アビリティバイオサイエンシズは、抗体とオリゴヌクレオチドを組み合わせた AOC という複合体で、新しい RNA 治療薬を開発しています。特に筋疾患への応用が注目されています。
AOC とは、どのような仕組みなのでしょうか。
これまでの核酸医薬は主に肝臓に集まる傾向がありましたが、AOC は特定の筋細胞に結合する抗体と、治療効果を持つオリゴヌクレオチドを結合させます。これにより、筋肉のような肝臓以外の標的組織へ効率的に薬物を送達できるのです。
筋ジストロフィーのような難病の患者さんにとっては、大きな希望となりますね。
同社の AOC-1001 は、筋胸直性ジストロフィー1型の第3章臨床試験に進んでいます。承認された治療法がない疾患なので、ファーストインクラスの治療薬となる可能性があり、大きな期待が寄せられています。
革新的な DDS が、これまで治療が難しかった疾患に新たな光をもたらすことに期待したいです。さて、ここからは今非常に注目されている GLP-1 薬の話題に移りましょう。肥満治療薬の開発競争が激化していると聞きましたが、どのような状況ですか？
はい、スージーさん。GLP-1 薬市場は急拡大していますが、世界の製薬会社と韓国企業の間で、次世代の経口肥満治療薬の開発競争が激化しています。特に注射ではなく、飲み薬や新しいデリバリー方法に注目が集まっています。
経口薬やマイクロニードルパッチですか？患者さんの利便性が大きく向上しそうですね。具体的な進展はありますか？
ええ。バイキングセラピューティクスは経口 GLP-1、GIP デュアルアゴニストで第2章試験において良好な体重減少結果を発表しました。また、韓国の製薬企業も多様なアプローチで後期臨床試験を進めています。
注射が苦手な患者さんには朗報ですね。この動きは市場にどのような影響を与えますか？
経口製剤や非侵襲的デリバリーは、患者さんの服薬遵守を大幅に向上させ、市場浸透率を高める可能性があります。ただ、大規模な第3章試験での長期的な安全性と有効性の検証が今後の課題です。
利便性と効果を両立させた次世代の肥満治療薬に期待が高まりますね。GLP-1 薬は需要が急増していますが、その製造には課題も多いと聞きました。特にペプチド製造の分野で、インドのディビーズラボという企業が注目されているそうですね。
はい、スージーさん。GLP-1 治療薬の世界的需要急増により、ペプチド製造が契約開発製造受託機関、 CDMO 分野で最も戦略的な領域の一つとなっています。ディビーズラボは、このペプチド製造能力を拡大している主要企業です。
ディビーズラボが製薬業界の TSMC になぞらえられていると聞きましたが、それはどういう意味ですか？
TSMC が半導体製造で不可欠な存在であるように、GLP-1 ペプチドのような厳しい純度基準と複雑なスケールアップ要件を持つ薬剤を商業規模で確実に製造できる企業は限られています。ディビーズラボは、その技術的専門知識と製造能力で重要な役割を果たす可能性があります。
なるほど。医薬品のイノベーションを支える製造の重要性を改めて感じます。今後の見通しはどうでしょうか？
同社の経営陣は複数の顧客プロジェクトが臨床段階にあることを示しています。短期的には、その専門能力と確立されたインフラにより、高い成長と戦略的価値を享受するでしょう。
GLP-1 薬の成功は、その裏にある製造技術の進化にも支えられているのですね。GLP-1 薬製造の話題でも CDMO の重要性が出ましたが、製薬業界全体の製造再編が、この CDMO に事業拡大の機会をもたらしているというニュースもありますね。
はい、スージーさん。グラクソ・スミスクライン、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、サノフィといった大手製薬企業が、自社の製造施設を CDMO に売却する動きが顕著になっています。
大手製薬会社が施設を売却するというのは、どういう戦略的な意味があるのでしょうか？
製薬会社は非中核資産である製造施設を売却することで、研究開発や商業化といった中核事業に注力できます。一方、サムスンバイオロジクスやロイスといった主要 CDMO は、これらの施設を買収し、製造能力を拡大しています。
CDMO が、より広範囲な製造ソリューションを提供するパートナーとして進化しているのですね。
そうですね。細胞、遺伝子治療薬や抗薬理活性原薬など、新しいモダリティの登場で製造には高度な技術と設備投資が求められ、CDMO の専門性がますます重要になっています。
製造の専門化が進むことで、イノベーションが加速されることに期待したいですね。最後は、日本の第一三共に関する少しショッキングなニュースですが、ADC 供給計画で巨額の損失を計上したと聞きました。これはどういうことでしょうか？
はい、スージーさん。第一三共は主力 ADC 抗がん剤エンハーツの売り上げが好調だったにもかかわらず、2025年度決算で契約製造受託期間 CMO への保証金として1695億円という巨額の損失を計上しました。
エンハーツは非常に成功している薬剤なのに、なぜそんなことになったのでしょうか？
ADC の製造は抗体部分と薬物、リンカーの合成、そしてそれらの結合という複雑な工程を要します。そのため、製造を受託できる CMO は限られており、通常、最低購入義務を含む長期契約が結ばれます。第一三共は、予測よりも製造量を維持できなかったため、契約違反となり保証金が発生したとされています。
サプライチェーンの管理と需要予測の難しさが浮き彫りになったということですね。
その通りです。この事態は、複雑なバイオ医薬品、特に ADC のサプライチェーン管理とリスク管理の重要性を業界全体に再認識させるものとなりました。
大成功している製品でも、製造側のリスク管理がいかに重要かということを考えさせられますね。
今週の創薬 DDS 分野のニュースからは、AI 創薬、DDS の進化、GLP-1 薬の競争と製造課題、そして CDMO の役割とリスク管理が主要因なトレンドとして浮かび上がってきました。
AI が新しいターゲットに挑み、DDS は肝臓だけでなく筋肉や他の臓器へ薬を届ける可能性を広範囲に広げています。また、GLP-1 薬は経口化や長時間作用型へと進化し、製造面では CDMO の専門性と持続可能性が鍵を握るという興味深い動きが見られましたね。
はい、特に CDMO は製薬企業の戦略的パートナーとしてイノベーションを支える存在として重要性を増しています。一方で第一三共の事例のようにサプライチェーン管理の難しさも浮き彫りになりました。
複雑な技術開発が進む中でパートナーシップのあり方やリスク管理も進化していく必要があるということですね。トロイさん、 今週も勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
創薬、DDS テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。